朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
朝日新聞の神田大輔です。間近に迫ってきましたアメリカ大統領選についてですね、アメリカで取材をしている記者からそれぞれの担当分野について詳しく聞いていこうというシリーズです。今回はアメリカ経済について聞いていきます。アメリカのみならずですね、日本を含め世界各地の経済に大きな影響があるアメリカ経済、大統領選の影響どうなのか、今回はですねワシントンを中心に取材をしています青山直敦記者に聞いていきます。青山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。というわけでですね、もうアメリカ経済なんですが、経済といえばですね、トランプ大統領はもうこの経済っていうのを一番の売りにしてきたと思うんですよね。で、まあ、史上最高の経済だなんてこともね、はい、言ってきたと思うんですが、これ実際のところどうなんですか？
そうですね、史上最高の経済っていうのは、まあ、嘘っていうか、嘘なんですけれども、嘘なんですが、
はいはい、
ただですね、要は、オバマ政権から引き継いだ、好調な経済っていうのを、まあ、リーマンショックの後、緩やかな公共局面っていうのが、はいはい、もう10年半以上に、コロナの危機が起こる前まで10年半以上にわたって、長い、景気拡大っていうのが続いてきて、まあ、それを引き継いだ、好調な経済っていうのはずっと維持してきていたことは確かで、特に雇用面なんかでは、合格点だったことは間違いない。そこは、きちんと評価しておかなければいけないポイントかなというふうに思っています。
雇用面で合格点っていうのは、要はその、何ですか、株価
失業率が、そうですね。失業率が、まあ、もう歴史的にこう、低い水準が続いていた。なるほど。ということですね。
ただまあこれはオバマ政権から引き続いてやっている、はい、の傾向はそのまま引き継いでるっていう感じ。
そうですね。それで、まあ、トランプ政権になって、まあ、歴史上、まあ、戦後でも、非常に大きな、減税、大規模な財政面での、大盤振る舞いっていうのを続けていて、あとは、まあ、アメリカの中央銀行、日本では日本銀行にあたる、連邦準備制度理事会 FRB ですね。これが、まあ、金融緩和。はい。緩和的な政策を続けてきたっていう、まあ、政策面の手当てっていうのが非常に大きかったんですね。
なるほど。で、はい。はい、ただなんかその、まあ、結局はこうトランプさんのやってきたことっていうのは、そのまさに今言った大盤振る舞いによるものだったわけですよね。
はい。
そういうことのつけとかないんですか？
そうですね。だから、要は、まあ、財政政策だとか、金融政策っていうのは、まあ、将来の需要をこう前倒しで、にするっていう、側面はあるんですけども、結局、そのリーマンショックの後、アメリカでもそれだけ、まあ、非常に、大規模な金融政策を続けてきたにもかかわらず、
はい、
その、アメリカの成長力そのものが、落ちてるんじゃないかっていう懸念は、その公共局面が続いていたにもかかわらず、続いて、そういう懸念はずっとくすぶっていって、長期停滞なんて言われてるんですけれども、
なるほどね、
その中でいろいろアメリカの経済の根本的な、構造的な問題っていうのは、続いてるんじゃないかっていうことは、ずっと言われてきてて、それはトランプ政権になって、もう解決は、していなかった、
なるほどね、
あるいは悪化してたっていう面があるわけなんですよね。
要するにその、トランプさんは減税であるとか、はい、あるいはその、はい、まあね、金融緩和なんかで、
はい、
なんかよくなんかヘリコプターでね、お札ってバンバン、バンクみたいなこと言いますけれども、
はい、
そういうことでもって景気を維持してきたわけであって、はい、本質的なアメリカ経済の問題点の改善っていうのはなされていないっていうことですか？
そうですね。そう、言って、いいと思います。
ちなみにアメリカ経済の本質的な改善点って何ですか？
やっぱり、一番は格差。それいろんな
格差ね。
いろんな、レベルでの格差っていうものがあると思うんですけれども、それは富の格差っていうこともありますし、人種間の格差も当然ありますし、あとは地域間の格差、様々なレベルでの格差っていうのがあるんですが、まあ、それが非常に大きな、根源的な、問題であったし、その、アメリカ経済のその、低成長っていうものにも、まあ、実は深く関わってるんじゃないかという見方が強くあったわけですね。
なるほど。まあ、聞きかじったことを言うようですけど、はい、まあ、基本的に資本主義経済っていうのは、なんかそういうね、格差というか、差をどうしても作ってしまうようなね、ところがあると聞きますけれども、はい、やっぱりみんながその、はい、ある程度お金も持って仕事もあってっていう状態にならないと、はい、経済そのものはやっぱり大きくは上向いていかない、そういう理解ですか？
そうですね。うん、要は、アメリカは、まあ、自由で民主主義の、社会というふうに、歌ってきて、まあ、それが最大の、理念的な、二河というか、こう、国を結びつける、森みたいな、そうですね、役割を果たしてきたと思うんですけども、その、まあ、その自由と民主主義っていうのは、ある種、非常に両立が本来難しくて、自由っていうのは、どっちかっていうと、まあ、競争を非常に活性化させていくことなのに、まあ、そうですね。だから、どっちかっていうと、まあ、ある種弱肉強食になりが、なりがちな部分があるんだと思うんですけど、まあ、民主主義っていうのはどちらかっていうと、みんなで平等に、やっていこうっていう、そこのバランスが、アメリカはまあ、なんとかうまい、なんとか取ってきたっていうところがあると思うんですが、それはまあ、ある種の成長っていうものを前提に、してたところがあるんですけれども、それがまあ、鈍ってきた中で、アメリカっていうのがどういうふうになって、ていくのかっていう課題が、まあ、トランプの前からあったし、トランプ大統領が出てきたことによって、まあね、非常にまあ、またそれが増幅されて、
より顕在化してると。
そうですね、というふうに思います。
だからまあまあ、いずれにせよ、そのトランプさんの間、はい、割とその好調を維持してきた経済なんですが、はい、まあこれはトランプさんのみならず、あるいはアメリカのみならず、全世界的になんですが、はい、やっぱコロナの影響ですよね。このコロナがアメリカ経済に与えた影響のダメージっていうのは、これはどれぐらいのものなんですかね。
間違いなく、1930年代、戦前の世界大恐慌期以来の、大きなインパクトがあるというのは、間違いないかなというふうに思います。
じゃあ、これは大きななんかこう、転換点になるかもしれないですか？
そうですね。特にさっき、今まで、申し上げてきたようなアメリカ経済の根本的な問題っていうのを、どちらかというと今、増幅する、よりその問題を顕在化させるし、さらに悪化させる可能性が高い、ような状況になっているんじゃないかというふうに思います。
それは一つは、だから今、青山さんが言った、そのアメリカの構造といいますかね、その格差というか、はい、そういう問題のことですか？
そうですね。例えばアメリカ経済、その3月にコロナ危機が、本格化してから、まあ、非常に大混乱に陥ったわけですけども、その中でも、GAFA と言われるような、まあ、これにマイクロソフトも加えて GAFAM と言ったりしますが、このテック企業というのは逆に、アマゾンで言えば在宅消費が増えたりだとか、すごく好調。
儲かっちゃってる。
テック企業は好調、儲かっているし、うん、で、在宅勤務ができる職種っていうのはどういうのかっていうと、基本的には、はいはい、まあ、高学歴で、
まあね、
ホワイトカラーの仕事が多いわけですよね。それで、そうじゃない、こう、一気に、解雇されてしまったような人たちっていうのは、どちらかというと、比較的低賃金のサービス産業、特にまあ、逆に、コロナの感染の危機にもさらされるような対人接触型の、レストランだとか、運送業だとか、あるいは、例えばアメリカで、ホットスポットというか、感染がすごく拡大したのが食肉処理施設なんですけども、ああいう、ところ、まあ、ああいうところで移民の方がすごく働いてたり、アメリカでするんですが、そういう人種間の格差みたいなものもすごく出てきてしまった、
ね。食肉の処理をね、お家でっていうわけいかないですもんね、はい、やっぱりね、そこの場所に行かないといけない。
ね、はい、そうです。すごくまあ密で働く、ところなので。
そういうところで働いてる人たちってやっぱり低賃金の人がどうしても多いっていうことなんですね。
そうですね。そうですね。
そうすると結局そのコロナによって、先ほどからね、経済の格差みたいなのがますます広がっちゃってるってことですか？はい、
そうですね。だからそれに対してこれからどういうふうになるのかっていうのが、非常に大きな、アメリカのこれからの大統領選のトピックでもありますし、大統領選を終えて、新しい大統領の中でアメリカはどういうふうになっていくかということを、まあ、非常に大きく決める要素なんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。まあ、トランプさんに関して言うと、やっぱりずっと言われているのが、はい、あの人は、そういう分断をむしろ煽り立てることによって、自分の支持者、岩盤支持層をがっちり掴んで、それでその自分の政治的なパワーにつなげているっていうようなことですよね。はい、だからそういうようなことっていうのが、今回の大統領選でも見て取れるんですかね。
間違いなくトランプ大統領に関してはそういう、分断を、まあ、利用して、自分の岩盤支持を固めて有利にしてきたという面は間違いなくあると思います。
なんかね、今回もだって討論会とか聞いてる限りでは全然その辺を直そうって感じじゃなかったですよね。
そうですね。ただ、やっぱり、こちらで取材してると、そのトランプ大統領を、はいはい、 まあ、やってることや言ってることはめちゃくちゃに見えるし、まあ、実際めちゃくちゃなんですけれども、うん、まあ、トランプ大統領が、こう、なんていうか、注目を集めた、問題点、アメリカ、先ほどのそのアメリカの経済の構造的な問題点にも関わりますけれども、そういう問題自体は、リアルな問題としてあるわけなんですよね。そこはすごく、アメリカ大統領選でも大きな争点になってくる
かな。だからその、青山さんもね、ずっと記事でも書いてましたけども、はい、結局そのトランプさんで注目されたのって、ラストベルト、ね、錆びついた地帯の現象であるとか、はい、要はその、はい、忘れられた人たちっていうのを、はい、いやいや、俺は忘れてないぜ、はい、お前らをっていうことによって、慰めて、はい、それでその人たちが熱狂したっていう、まあそういうところがあるわけじゃないですか。つまり、その格差が広がっていく、その、なんていうんですか、マイナスの方にいた人たちっていうことですよね。
はい、
この人たちってでもその後トランプさんのその政権が4年間続く中で浮上することはできたんですか？
はい、うん、ここは非常に意見が分かれるところですし、大枠で言うと私はトランプ大統領の経済通商政策っていうのがそういう人たちを引き上げる、も政策として効果的だったとは言えないというふうには思うんですが、少なくともその彼らがトランプはトランプなら俺たちの味方になってくれるというふうに思ったっていうこと自体は非常に重要かなと今も思い続けてるんですよね。
やっぱり
一方で、一方でそのトランプのトランプ大統領のこう、まあ、が攻撃してきたようなグローバリストと言われるような人たちであるとか、まあ、自由貿易を非常に推進してきたアメリカの金融街だとか多国籍企業の影響力が強いような政治家、っていうのは彼らを、まあ、ある種、説得することができなかった。どうして自由貿易やグローバル化っていうのが、その人たちのメリットになるのか、それを、まあ、説得することができなかったという意味では、まあ、ある種、トランプ大統領を生んだのは、まあ、そういう人たち、ちょっと逆説的になりますけども、
ね、
グローバリズムや自由貿易というものを、まあ、一方的に推進しようとしてきた人たちっていう部分の問題点っていうのもあったんではないかなっていうの
は、そこがすごい不思議な感じするんですよ。というのは、まあ、基本的にその共和党の政権って保守政権っていうのはどっちかっていうとむしろ自由貿易を進んで見えてきたんじゃないのかなと。僕子供の時なんかはまあレーガンさんとか大統領 で、はい、それこそ日本に自由化交渉っていろんな分野で求めてきていて実際そうなりましたし、はい、そのグローバル化することによって恩恵を得てきたのはまさにアメリカだったと思うんですよね。
はい、
で、
はい、
だからどっちかっていうとむしろそのラストベルトとかが支持してたのはもともとは民主党の方だったんじゃないのかなと。で民主党の方は労働者を大事にするっていうことでむしろ保護的な感じの政策を打ち出していたような気もするんですけど、はい、間違ってます？は
い、いや、全く、おっしゃる通りだと思います。特に冷戦、そうですね、冷戦終結後、民主党のクリントン政権になってが非常に大きな節目、だったんじゃないかなと思うんですけれども、まあもう、右も左も、つまり共和党も、民主党も、基本的には冷戦終結というのを、まあアメリカのその自由、自由競争、自由市場というものの勝利というふうに捉えて、右も左も自由貿易、グローバル化っていうのを、ある種、推進してきたっていうのが、まあ、少なくともリーマンショックが起こるまでのアメリカの大きな流れになっていて、その中で、全体としては私も自由貿易はもちろん、国を、富ませたと思うんですけども、その中で、まあ、地理的にも非常に偏ったな形で、打撃が生じたっていうことは、経済学者の研究によっても裏付けられていますし、その人たちが、に対して、まあ、十分にその、自由貿易が生む、果実というか、
ね、
富というものをこう、そうですね。
う
ん、ということが、まあ、非常に大きな問題だったのかなというふうに思います。
だからそういうまあちょっと複雑な構図なんですが、今回の大統領選にこうちょっとね当てはめてみたいんですけれども、トランプさんとバイデンさんで経済政策ってどれぐらい違いがあるんですか？はいはい、
そうですね。まずちょっと、今、神田さんがおっしゃったこととも関わりますけれども、うん、はいはい、トランプ政権と非常に、まあ、ユニークっていうか、うん、ちぐはぐな、
ちぐはぐ、
政策をとっていて、はい、一つには減税規制緩和っていう小さな政府っていう伝統的な共和党の、ね、政権が訴えてきたことということがあるわけですね。これはさっき、神田さんが、言われたように、小さな政府なので、まあ、政府の役割を抑えていこうっていうことですから、それはある種国境を越えても自由な、お金だとか人とか物のやり取りを許していこうっていう、政府の役割を限定的に捉えるっていう意味では、自由貿易と非常に親和性が強いんですよね。
はいはい。
それがトランプ政権は、そこはもう貿易に関しては完全に保護主義っていう、政府の役割を強めて壁を作っていこうっていう発想なんで、そこが非常に、そうですね。そこは非常にちぐはぐだったんですよね。
はいはい。
それで、バイデン、さん、今度トランプ大統領と戦うバイデンさんっていうのは、オバマ政権でも副大統領を強めた、そうですね、過去数十年の、アメリカの政治の中枢をずっと歩いてきた、はいはい、人なので、うん、本来は、民主党の中では非常に自由主義的な、自由貿易を執行する政治家だというように見られてきてたんですけども、うん、この、バイデンさんも、ある種、今のトランプ政権の流れを引き継いで、うん、今まで、オバマ政権までのような、まあ、自由貿易志向みたいなものは続けられないんじゃないか、というふうに私は思います。それで特にコロナ危機が、起こって、うん、まあ、非常に政府の役割っていうのが、良くも悪くも強まっているので、うん、その流れを、そのまま引き継いでいくんではないかなというふうに思います。
ということはどっちになってもあんま変わんないってことですか？
ただ、同盟国に対するスタンスっていうのは、うん、明確に違うかなというふうに、
どう変わってきますかね？
思います。つまり、トランプ政権はアメリカファーストといって、まあ、同盟国とのこう、特に中国との、関係なんですけれども、うん、アメリカの、経済政策っていうのは、特に、通商政策に関しては中国との関係っていうのが非常に一番大きな要素になりますので、
うん、
そこを、ヨーロッパとか日本とか、こう、安全保障上の同盟国と一緒にやっていこうっていうのが、うん、まあ、ある種、オバマ政権までのコンセンサスだったんですけれども、うん、まあ、トランプ政権はそれを、かなり、自国だけで中国に向かっていくんだっていう、うん、形をとっていましたけれども、うん、そこは、バイデン政権になったとすれば、うん、日本や欧州と足並みを揃えてやっていこうというスタンスにはなっていくんじゃないかなというふうに思います。
だから、その日本であったり、そのヨーロッパの国々であったりに対しても、はい、トランプ政権というのはものすごいこう強い態度に出ていて、はい、それこそ、その、青山さんがずっと追っかけているね、日米のその貿易の交渉なんかでも、結構もうその、ふっかけてきてるわけですよね、アメリカはね。
そうですね。うん、そこは、明確に、日本や欧州、カナダ、これみんな、アメリカと軍事的な同盟を結んでる国ですけれども、
はいはい、
そういうところに対してもどんどん関税をかけて、うん、行こうっていうことは、うん、特に日本にも鉄鋼関税っていうのをかけましたし、うん、カナダや、欧州に関しても、同様にやってきましたので、うん、そこを、そういう、まあ、関税、一方的な関税による制裁みたいなのは、
ね、
バイデン政権では、ならないんじゃないかなというふうに考えられます。
一方で、トランプさんといえばやっぱり中国に対してもですね、非常に強い出方をしているっていうのがですね、見て取れますけど、はい、バイデンさんになったら、はい、その対中国の政策っていうのは経済面でだいぶ変わるんですか？
ここもだから今全く申し上げたようなところかなというふうに思います。うん、要はトランプ政権はもう中国に対してはもう日本、まあ、言葉はここまで言うとあれかもしれないですけど、日本やアメリカ、うん、欧州は頼りにならないと、これまで言うところで、まあ、とにかくもう、
そういうことです
よね、強硬策で中国を追い込んでいかなきゃいけないっていうスタンスが明確だったですけども、うん、
はいはい、
まあ、バイデン政権であれば、ある種、もう少し、要は、今までオバマ政権、まあ、TPP っていうのはまさにそういうものだったんですけど、
ルールを、ね、
自分たちで欧州とか、そうですね、うん、日本とかで、決めて、こう、中国を、規制を制する形でルールを作っていこうっていうことで、中国を抑え込んでいこうっていう、うん、戦略があったわけなんですけども、うん、まあ、ある種そういう流れに回帰する可能性は、TPP に戻るかどうかは別として、ね、みんなで、この中国っていうものを、まあ、アメリカ、欧州、日本を連携するような形でルールを作っていくことによって、うん、中国をなんとか、暴走させないようにしようと。
まあ、アメリカとしては、どうあれこうあれ、中国とはね、なんとかこう向き合ってやり合っていかなきゃいけないんだけれども、やり方がトランプさんみたいにハードなね、はい、荒っぽいやり方なのか、それとも、はい、まあそういう国際的な枠組みとかを使った、まあソフトだといいますか、はい、洗練されたやり方をしていくのかっていう違いみたいなことですかね。
はい、そうですね。ただ、バイデン政権になっても、オバマ政権よりはハードな路線が続くんじゃないかなというふうに思いますね。
やっぱオバマさんに比べてるとバイデンさんっていうのはどっちかっていうとそのトランプさん寄りなんですか？
いや、個人の問題っていうよりもやっぱりこの数年の、特にまあオバマ政権後期ぐらいからだと思うんですが、アメリカの議会であるとか、はいはい、アメリカの世論の中での中国への強硬論っていうのは、うん、非常に強まっていて、特にその先端技術の分野、うん、ですね、通信技術であるとか、その軍事 AI とか、軍事にも非常に密接に関わるような分野、
そう
ですね、での中国に対する懸念っていうのはもう、うん、ほぼ右も左もない、あるいは、そうですね。むしろ民主党の議員の方が強硬な人たちも山ほど、いるので、そこはバイデンさんも、無視できないというか、むしろ、そこは、強い態度で臨んでかざるを得ないんじゃないかなという。
いやいや、それで思い出したんですけど、青山さんね、はい、ライターハイザーさんにその取材、インタビューしてましたよね。
はい。
あれって、あれなんでしょう？日本メディアでは初めてなんでしょう？
そうですね。非常にまあアクセスは、難しい。
なんかあの人全然取材を受けてくれない人なんですか？
そうですね。アメリカのメディアでも、気候とかみたいな形では、出てくることはあるんですけども、はいはい、あまり、
取材受けない
の、ね、見かけない方ですね。それは やはり、そのトランプさんっていうのはやっぱり自分が、キングでないと気が済まない、人なので、トランプ政権の高官で、もう目立つ方は、
なるほど。
ほとんどと言っていいぐらいもう変わってるんじゃないかと。
更迭されちゃいましたよね。
まあ、ライトハイザーさんはその中で、まあ、非常に、こう、目立たない形で自分のアジェンダ、自分なりの目標っていうのを、追い求めてきた人なのかなというふうに気がしますね。
それでそのライトハイザーさんの記事の中で、もう、はい、彼の言ってることっていうのは、そのトランプ政権をね、はい、まさにその通称面でその支えてる人だと思うんですが、
はい、
もう言ってることが、民主党の中でも左にいる、その、サンダースさんとかね、ウォーレンさんとか、あっちにむしろ近いんだっていう、そんな指摘があったじゃないですか。
はい。
だからその、ゴリゴリのね、そのトランプ政権の中核にいる人が、左派的だっていうところがすごいなんか印象的だったんですけれども、もう今はもうその右翼とか左翼とか、あんまりそこら辺経済政策関係ないってことですか？
そうですね。そこがすごく面白いところっていうか、うん、ある種、まあ、トランプ政権のそこが最大の、強みというか、いい悪いは別として、まあ、本来、神田さんがさっき、言われたように、民主党っていうのは労働者の党だった、わけですけれども、伝統的にはですね、そこが、過去に、特にそのクリントン政権、90年代のクリントン政権以降、どちらかというとエリートの党に、変質したというふうに、まあ、見られていてですね、実態はそうかどうかは、別として、
はいはい、
東海岸、西海岸のエリート層や、専門職の層、党になったというふうに見られてしまっていて、そこでこう抜け落ちてしまったいわゆるブルーカラーの、方たち の票をそこの人たちの声っていうのを救い取ろうとした、ね、少なくとも、見せかけかもしれないけども、救い取ろうとしたっていうところは、このトランプ大統領の最大のイノベーションというか、今までなかった、そうだったところなんじゃないかなというふうに。
なるほどね。だからそこら辺が底堅さなんでしょうけれども、
はい、
まあ、その一つね、もうどうしてもやっぱり僕理解できないのが、こんだけそのコロナで経済が大変だって言ってんのに、はい、株価が大して下がってないように見えるんですよ。まあ、はい、一旦下がってるけど、また別に上がってきちゃっている。
はい。
これってどういうふうに理解したらいいんですかね。
これは、先ほども申し上げた、アメリカ経済の構造的な問題点ともすごく関わるところなんですけれども、ほうほう結局、リーマンショックの後、はい、ずっと金融緩和を続けてきて、
うん、
それで、すごく緩い、長い長期の経済的な、景気拡大局面っていうのが続いてきていて、はいはいはい、それで、まあ、今回コロナ危機があって、もう最初の3月はものすごい株価も暴落して、大混乱になったんですけれども、ねうん、全く過去に前例がないような、巨大な金融政策、財政政策っていうのを、アメリカが出動して、うん、で、ある種その市場の中では、変な安心感というか、もうどんな、何があっても、もう事実上、社会主義とまでは言わないけれど、ですけれども、その企業が潰れそうになっても、ほとんど全部、資金繰りはとにかく支えるんだと。うん、まずこの資金繰りは、国が支えてくれるんだっていう変な安心感っていうのが、広がって、それで、それにさっき、申し上げた、テック企業の、
ガーファね。
非常な、はい、ガーファの好業績なんていうのも重なって、すごく好調な、株価が続いてきてしまったっていうのが、実態なんじゃないかなっていう。
いやー、でもこれ実態を反映してないんじゃないかな。バブルなんじゃないですか。
そうですね。そういう懸念もありますが、すごくここが、先ほど申し上げた FRB にとっては難しいところが、アメリカ経済っていうのは、ちょっとでも株価が下がると、すごく不安が広がって、はいはい、解雇が進んじゃうっていうところがあるんで、うん、解雇がされる人がどういう人かっていうと、先ほど申し上げたような非常に構造的な、ある種、差別的な、構造に置かれてる、
まあ、要するに天地銀の人とか、そうですね、首切りやすい人、
ね。そうですね、うん。貧しい人たち、もともとだから非白人の、はいはいはいはい、低学歴の人たち。
エリートじゃない人たちが。
真っ先に首を切られてしまうという構造になっているので、うん、そこをちょっとでもまあ金融緩和をやめると、その効果がダイレクトにこう雇用に反映して、うんうん、真っ先に首切られるのはそういう人たちっていう格差を増幅するようなことになってしまってるんで、うん、動くに動けないっていうところがあるんですよ、ねね、
でもこれってね、ずっと続けられるものなんですか、はい、
だからそれがどっかで調整が、ね、そうですね、うん、こればかりはそうですけども、どっかで調整が起こるっていうこと可能性は常に否定できない
な。ここで言う調整っていうのは、その実態に合わせた株価に落ちるっていう、そういう意味。
そうです、そうです、そうです。
でそうなると、でもその実態の方にまた影響が及んで、
う
ん、人がこう失業者が街に溢れて、
はい、
でまたこうアメリカ社会が不安定な状況になり、
そうですね、
世界循環に連鎖してっていう、
そうですね、
そうなってくるとね、まあ、世界恐慌前回の後に何があったのかとか思い出すと、まあ、ちょっとなんか不安な気持ちになりますよね。
そうですね。だから全く金融緩和をやめないということをもう、FRB は、うん、非常に強く約束しちゃってるっていうか、せざるを得ない状況になってるんですよね、うん、今。
はいはい。
はい。
なかなかこう危うい橋をね、渡ってるような感じがありますね。
はい。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞、ポッドキャスト。世界の現場から。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママ知ってる？
なんだろうね。
さあめくって探して答えを発見。
あった、レコードか。いろんな国の挨拶が入ってるのか。
毎朝のワクワクが未来を開く、朝日新聞。
はい、というわけでですね、アメリカ経済のですね取材を続けている青山直敦さんから話を聞いていきましたが、なかなかこれは大変ですよ。なんせ青山さんの話を聞いて分かる通り、アメリカ誰がね、バイデンさんがトランプさんがどっちが大統領になろうが、経済政策でできることっていうのがもう結構限られてるってことですよね。どっちになっても先は大変だ。 これはねアメリカの人たちにとってもじゃあどちらに投票するっていうことで逆に言うとその経済っていうのは多分あんまり選択肢になってこないんですよね。というところがまたそのイデオロギー的にどっちが好きかっていうところにその偏って、分断が起きてしまうことにもなってるのかな。結構ねこの経済から読み解いていくとこうアメリカの大統領選のみならず現在のこの世界情勢っていうのが本当に危ういところにあるんだなっていうのが見えてくるような感じがありましたね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。